はじめまして、サニーと申します。私はですね、娘の不登校歴足掛け11年間を経て、今こうやってですね、アメブロでブログを書かせていただくというのを最近始めました。で、なんで最近始めたかというとですね、不登校真っ只中の時は実はブログを書く余裕がなかったんですね。はい。なので、今おかげさまで娘がですね高校1年生になって、通信と通学の両方のハイブリッドの高校に進学したこともあってですね、だいぶなんてですか、こう生活リズムが落ち着いてきたんですね、おかげさまでね。で、下の子も中学生になって、まあ生活リズムというのがだんだんこう作れてきたので、サニー家のこうリズムが整った段階で、なんとなくこのサニーちゃんアメブロですね、こうもうちょっと書けたらいいななんて思いながら書かせていただいてます。で、この音声では私がですね、不登校の母親歴11年、自宅リビングで事業展開してきたサニーのプロフィールとして書かせていただいている文章をですね、音声でも読み上げさせていただきますので、もしよかったら例えば通勤途中の方とか、お料理しながらの方とか、ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。はい、それではちょっと本文に入っていきたいと思います。私の子供、娘ですね、上のお姉ちゃんなんですけども、が不登校になり、母親が悪いからだと周囲からですね全責任を押し付けられて、不登校の親って居場所がなくなるんだなと痛感したものです。それだけじゃなく、我が家の場合はですね、元夫から経済的 DV を受けて、学校に行かないやつは怠け者とか、あとその母親には教育の責任があるとですね叱責されて、生活費を絞られるまで、いわば罰金刑のような状態をですね受けてるような感じでした。もちろん無抵抗ではなくですね、抵抗しまくってたんですけどもね。だから、不登校の子供さんを持つママさんが自宅リビングで事業展開をすることができたら、不登校のですね全てを解決できなかったとしても全然いいじゃないかと、95% ぐらいは不登校が問題と言われていることはですね、捉え方がちょっと軽くなるんじゃないかと自分自身の経験から思いまして、自宅リビングを仕事場にするための施策というのをですね、この11年間ずっと、繰り返してチャレンジし続けてきました。まあ、実はその自宅をリビング、自宅リビングを職場にするという考え方はですね、もっと若い時から思っていたことなんですね。で、自宅企業を目指している方や、現在在宅でお仕事をされていて、収入をもっと増やしたいなと思われている方に向けて、私自身の自宅起業成功体験が何かお役に立てればいいなと思ってですね、このサニーちゃんアメブロというのを立ち上げさせていただきました。私サニーはですね、娘の不登校が原因で、学校や家庭、まあ具体的に言うと元の夫や元の義理の家族からですね、まるで中間管理職のように、学校に行きたがらない子供さんの背中を押すのはお母さんの役目ですよと、これは学校の先生ですね、まあ、もちろん善意で言ってくれてたんですよ。で、または母親の教育が悪いから子供が不登校になるんだと、まあ、これは義理のお父さんが言ってたんですけども、まあ、これも、まあ、孫をね、なんか普通に育てたい気持ちがあって、まあ一生懸命そういう言葉にしかならなかったのかなと、まあ今ではその変な感情ではなくて、もう過去をすごく自分自身も受け止めて、それを消化できるような状態になってるんですけども、その当時というのは、まああらゆる角度からですね、今ちょっと喋ってて首がバキって言ったんですけど、圧をかけられる体験というのをしました。で、しかも元夫からはですね、経済的な DV も受けて、学校に行かない怠け者は金を出さないとばかりにですね、毎月の食費を3万円以内にしないと生活できないなど、不登校の娘とですね、娘よりさらに3歳年下にで生まれた息子を抱えて、このままでは身動きが取れなくなるというですね、まあそこそこワイルドな経験をしました。はい。だから一念発起でですね、パソコン1台あればできる仕事というのを組み立てて、私はですね、子供たちを連れて離婚しました。今ではおかげさまで平和な生活を手に入れることができて、この福岡でですね、アラフォーのシングルマザーとして、生活をさせていただいてます。 パソコンがあれば仕事ができる状態なので、まあ当然リビングでもできますし、うちの近所にですね、スターバックスがあるので、例えばそこまでパソコンを持って行っても仕事ができますし、実家に帰省してもですね、仕事ができる状態です。だから仕事の調整をしなくても、1週間とか2週間ね、実家帰省もできるんですね。またそれだけじゃなくって、就業時間の決まりもないので、自分の好きな時間に仕事ができています。私はですね、どちらかというとちょっと夜型人間なので、夜子供たちがこう全部一日の出来事が終わった後に結構集中できたりするんですよね。だから夜のまあ9時ぐらいから結構集中して仕事をするのが好きだったりします。はい。で、冒頭でもちょっと触れたんですけれども、子供が不登校になると、母親が悪いからだと周囲からですね、全責任を押し付けられて、まあこれちょっと私の特殊な経験だったと思うんですけども、で、あと、周囲も一生懸命何か改善しようと思ってですね、まあ対処してくれてたと思うんです。もうそこは感謝してます。だけど、当時の私としてはですね、本当に、まあ自分がまだまだ未熟だったこともあり、不登校の親って居場所がなくなるんだなと、マジで痛感したものなんですね。で、果ては、ちょっとこれはね、強い経験だったなと思うんですが、不登校の原因として、一度ですね、小学校から母親のネグレクトを疑われたこともあります。子供たちの生活費を稼ぐために仕事をしていただけなんですけれども、小学校側からしますとですね、稼ぎのいい旦那さんがいるのになぜというふうにしか映ってなかったのかもしれないんですね。これは情報のこうやり取りがちょっとこうスムーズじゃなかったのが原因なのかなって思ったりもしてます。まあでもね、ワンオペ育児でシングルマザー予備軍だからと言ってですね、直接まあそうやって学校から疑いをかけられた時に、自分は実はそのワンオペ育児でもうシングルマザー予備軍なんですって言えればよかったんですけど、私自身も。だけどその時っていうのが一番娘の不登校がちょっと大変な時期で、細かいことをですね、なんかこう反論するみたいな気力が残ってなかったんですよ。自分のことをこう詳しく説明するっていうね、気力がちょっとなくてですね、私のような極端な体験をしている人っていうのはさすがに少ないと思います。っていうか少なくあってほしいなって思います。で、まあ当時そんな状況がまああまりにも辛すぎて、比較的私メンタル強い方だったんですけども、娘が小学校1年生でその不登校がひどくて、ね、ネグレクトの疑いをかけられた時というのはですね、実は私自身がちょっとね、うつ気味になってました。はい。ただ、メンタルがね、落ちすぎて、実はその病院に行く気力が出なかったんですよ。もうね、生きてるだけで精一杯みたいな、子供たちの食事を作るだけで精一杯みたいな感じだったので、正式な診断というのは受けることができていません。はい。で、ですがそんな折にですね、本当に一番こう、大ピンチの時に、当時、まあ在宅でできる、まあもちろんブログのお仕事なんですけど、だけど、アメリカに行けるというですね、結構矛盾するようなチャンス。で、今思えば、まあちょっとこうね、神的なチャンスだったと思うんですけども、そういう流れがですね、巡ってきたんですよ。うん。で、人生最大の逆境で、当時まあ小学校1年生だったうちの娘ですね、不登校がひどくてね、多分普通に通えた日って年間で30日ぐらいとか、本当そういう感じで、で当時、下の息子っていうのはね3歳だったんですよ。まあね、上の姉ちゃんがね小学校1年生で3歳年下だから、だけど子供たちを連れてですね、私は飛行機一緒にエイト乗って、1週間ほどですねアメリカに、まあ、仕事の研修も兼ねて行きました。はい、大決断だったと思います。ただこのおかげで私のうつ気味だった状態もですね、やっぱりもう外の空気を吸うどころじゃなくて、地球の裏側の空気を吸うみたいな感じでリフレッシュしてですね、帰ってくることができたので、なんていうのかな、こうカルチャーの違う世界を1週間ね、どっぷり使って見させていただいたおかげで、学校に行かないことを批判される世界だけじゃない、この世界というのはもっと広くてですね、全く違う価値観もあちこちに複数存在する楽しい世界なんだよっていうのをですね、娘に直接見せてあげることができたんじゃないかなって思うんですね。これは今音声収録してる時点でですね、9年前の話になります。で、その後、子供たちのメンタル、まあもちろん私自身のメンタルを守るために、 まず離婚の前にですね、子どもたちを連れて別居に踏み切るんですけども、実はその時の別居時の預金残高、貯金残高かなっていうのがですね、3405円だったんですね。これね、今でもなんかすごいネタになるなとか思うんですけど、で当時もちろん仕事をしていたので、収入はあったんですよ。で、だけど、どれだけ工夫してもですね、食費っていうのが月3万円で、まあね、抑えるのっていうのはどうしてもできなくて、で、それを補填する形でですね、私の預貯金であったりとか、毎月の収入っていうのを、まあ、あれこれ、どうしても使っていたので、収支がギリギリだったんですね。ただこうやって、まあ、在宅費用にチャレンジしている私を見て、元の旦那さんというのはですね、それを引きこもりと判断したらしくて、こう家で、まあ、仕事をするんだったら出ていけと、何度も何度も言ってきたんですね。だから、まあ、これはもう価値観の違いだと思うんですけど、なので、離婚できる準備が整った時に、私がまあ、そうやってね、子供たち二人を連れて、別居して、で、離婚届もまあ、相手にお送りさせていただいたんですけれども、なんかね、待てど暮れせど離婚届がね、返信されなかったんですよ。で、送ってくださいってお願いをした時に、まあ、離婚も渋り、で、生活費、いわゆる婚姻費用ってやつですね。それも渋り、で、もうしょうがなかったので、家庭裁判所にですね、こちらから離婚調停を申し立てたんですが、元の旦那さん側に先に弁護士を立てられてですね、なんか、子供たちを連れて逃げ去った、なんか、資産をどこかに隠してる悪い女みたいな感じで、もうこれもね、韓流ドラマの脚本でギャグだなと思うんですけど、家庭裁判所にいらっしゃる二人の調停員の方がですね、元の旦那さん側の味方になってしまうような状況になって、離婚をするにはですね、ものすごく不利な状況になりました。で、それだけじゃなく、離婚調停開始から約8ヶ月後にですね、それでもね、いろんな手続きがなあなあの状態になってたんですが、元の旦那さん側の扶養に入っていた私と子供たちの保険証をですね、打ち切ってくる、まあ、通知が来たんですね。ね、これはちょっとね、実際経験していらっしゃる方だったら、このなんか、大変さというのがわかるかもしれないんですが、あまりにもね、八方塞がりだったんですね。こう離婚してシングルマザーだったら、もっと行政の支援を受けることができたんですが、年収の高い旦那さんのね、家庭に属してるみたいな状況だと、なかなかその受けられる支援っていうのがすごく限られてて、で、だったので、元の旦那さんのですね、会社の、まあ、本社まで電話をかけてですね、まあ、こういうことはね、普通やらないと思うんですけど、そのね、社員の離婚をね、承諾するように何とか打診してくれないかとお願いをしたこともありました。そのぐらいやっぱり追い詰められてたんですよね。だけど、まあ、当然っちゃ当然なんですけど、電話に出た窓口の方からはですね、社員のプライベートに会社の人間は口を出せないと、だからそんなに生活に困っているんだったら生活保護を受ければいいじゃないですかと言われてですね、そして保険証は速やかに返却してくださいと言われて電話を切られました。まあ当然私がこうかけた先が間違っていたっていうことが事実だったんですが、あと社員のプライベートにね口出しできないっていうのはわかるんですが、ただまあその後に続く言葉として、だったら生活保護を受ければいいじゃないかと言われたのはですね、さすがにちょっと、あんまりだなぁと思ったものがありました。で、念のため、これはプロフィールの記事の文章にも書かせていただいてるんですけれども、まあ、恨み節にならないように、ちょっとだけ前向きにですね、切り替えて、ツッコミを入れるとすれば、もうね、これも韓流ドラマの脚本なんですかというぐらいな出来事だったなぁと思ったりしています。はい。世の中はお金じゃないっていう人もいると思います。でも子育てしていて結婚していて、で、まあ、いろんな問題が起きて不登校のことも起きて、で、シングルマザー予備軍のような状態で、しかもワンオペ育児をさらにしてるという時に、子育てするのにですね、お金は絶対に必要だと私は思っています。で、娘と息子を守るために仕事をしながら生活を立て直して、で、日本国内をですね、合計多分ね、3000キロぐらいぐるーっと北に行って南に行ってみたいな感じで移動しまして、私たち3人はですね、今では仕事の関係でですね、福岡県内に移住してます。で、おかげさまで、こう、平穏な暮らしをですね、手に入れることができました。 今住んでる場所がこうたまたまなんですけども、こう転校生とかね、転出される方とか引っ越しとかね、引っ越しも入ってくる方、出られる方っていうのが結構こういつもあるような場所なので、やっぱりそこにこう移り住むとですね、本当にありがたいことに受け入れていただける体制というのが当たり前のようにこう出来上がってるというか、だからこれがまあ結婚していた当時は物理的に距離が近かった結婚先のね、あの義理の家族との距離が離れることができた。で、やっぱり世間体も含めていろいろこう批判されるのもすごく嫌で、やっぱりもうあんな経験は絶対に嫌だと自分の中で思ってですね、やっぱ生活を自分で自立して守るというのはすごく意識してこの11年間作ってきました。だから自宅リビングで仕事をできるようにして、で、そして経済力を身につけて、で、自立してですね、シングルマザーとしてその覚悟を決めて、子供たちと生活する道というのを私自身は選びました。ハンドルネームのサニーっていうふうに付けさせていただいたのは、太陽のように明るくて、で、不登校の子供さんを抱えて一人で悩まれている、過去の自分のような経験をしているママさん、パパさんがですね、もしいらっしゃったら、安心して暖かい場所が作れたらいいなという気持ちでですね、付けさせていただきました。はい。で、これから私が書いていく記事では、ワンオペ育児とか、子供さんの不登校とか、シングルマザー、まあ、シングルマザー予備軍な3連ちゃんだったですね、3立てな私でもできた自宅企業の話、あと仕事がうまくいくやり方、あと何か事業を持たれている方は集客のノウハウですね、あとこれまでのサニー家の不登校の経験だったりとか、あとお金のこと、離婚のこと、いろいろですね、触れていきたいと思います。なんかいろいろ経験したなとね、なんか経験値上がったなと思うんですけど、で、子供が小さいからと後回しにせずにですね、お金のこと、経済のことを学ぶことで、もし仮にですね、こう普通と言われている道以外の、我が家だったら不登校の道ですね、それを選んだとしてもですね、学歴に関係なく仕事が組み立てることができるようになったんですね。もちろんその経済的な自立の道というのは、在宅でね、仕事をするというのは最初からうまくいったわけではなくって、継続と改善というのをですね、繰り返したことで、やっぱりね、途中からこう人生一発大逆転と言えるようなきっかけをつかむことができました。やっぱりこう何でも自分から行動してみるっていうことはすごく大事なんだなっていうのは、逆に結婚生活でですね、学ばせていただいた、そうだな、そこはね、元の旦那さんに感謝してるんですよね。もし仮に元の旦那さんがすごくいい夫だったら、私はここまで多分冒険をしようと思わなかったんですよ。まだ普通にもしかしたら前の住居でなんかちょっと我慢しながら暮らしていたかもしれない。だけど自分が行動するということをもうガバッと力をかけてですね、一回起こしたことで、その後やっぱ自分の望む人生の設計というのができるようになったんですね。だから今回私の音声をですね、ここまでご視聴してくださったあなたが、もしも子供さんの不登校だったり、まあそれが原因で夫婦仲、家族仲がこう何かね、悪化を感じていたり、仕事面、あと金銭面でストレスを感じているならば、サニーさん、私がですね、あなたのお役に立てるかもしれません。はい。で、なんかね、ちょっと作らせていただいたのが、サニーさんの公式 LINE みたいなものをですね、ちょっと作りました。ご登録いただいた方には、2つの特典というのをご用意してます。まずは1つ目、不登校を解決させなくても大丈夫というですね、テーマで、不登校の親のしんどさを解消する5ステップ講座と名付けまして、これはね、よく、なんだろう、復学支援という単語って不登校関連だと聞くと思うんですよね。だけど24時間子供がね、ちっちゃい時にこう見ていた親だからこそ、我が子の特性をずっと見ていると、この子は復学支援に向くタイプではないなみたいなこう直感とか、あと周囲からのこう復学の期待の狭間でなんかこう板挟みになってるような状態。まあ先ほどちょっと申し上げた中間管理職みたいな感じになってる方に向けてですね、不登校を解決させなくても大丈夫だよと、もう心の底から言えるサニーさんのですね、まあ自分の経験をまあ講座化させていただいた内容をご視聴できるようになってます。これ無料講座なんですぐできます。 で、あとですね、もう一つ公式 LINE ご登録くださった方にはですね、誰にも相談できなかった気持ちを聞いてほしいとか、あと離婚して不登校でもね、自由な子育てがしたいとか、あと不登校をそもそも問題視するのって、ちゃんと学校に行って、で、ちゃんと就職して、ちゃんと自立するのが、それが人生の道なんだ、みたく思われてる方って、結構年代がこれ高い方の方が思われてるんじゃないかなと思うんですよね。でもそうではなくて、学歴っていうものに縛られないで自宅でも仕事が自由にできるっていう道を私が進み始めた時っていうのは、全然やっぱりこう、なんだろう、そういうことチャレンジする方ってもう超レアキャラ状態みたいなところだったんですけど、だけどそれを諦めないで10年以上ですね、切り開いてきたんですよね。だからそういう経験のやっぱり情報共有を希望されている方に向けて、サニーさんのですね、無料コンサル、1回これ30分まで無料で対応させていただいているので、よければ気軽にですね、なんかサニーさんと喋ってみたいでも大丈夫なので、お声掛けいただけたら嬉しいです。はい、その2つを特典とさせていただいてます。またぜひサニーさんのアメブロですね、ご感想をお寄せいただけると、記事を書くなんか励みになるなと思いますので、それも、公式LINEからお声掛けいただけたら嬉しいです。はい、というわけで、自分自身のプロフィール記事、声で読み上げさせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今後とも仲良くしてください。よろしくお願いいたします。